どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり、3日目の間一緒に期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、先週、感謝の賛美リバイバルキャンプのですね、さっき喜びが話しましたそのマーリンさんのやつは見たんですけども、ダイジェスト映像見ていませんので、短いですのでダイジェストをまず最初に見ていただいて、それからすぐ説教に入っていきたいと思います。じゃあお願いします。
私たちはしもべとしてあなたに従います。イエス様の名前によってお願いします。
イエス様の名前によってお願いします。
アーメン。どうぞお座りください。
はい、ありがとうございました。マリチームのことは、感謝を賛美リバルキャンプのことは先週話したんで、ちょっと時間がありませんので割愛させていただきますけども、お祈りありがとうございました。さて、聖書の方に入っていきたいと思いますが、その前に後で案内があると思いますけど、雲西の5月号が出ておりまして、この関東ですね、関東メッセージはですね、酒井牧師ですね、酒井克美牧師が書いております。与えるとき豊かに与えられるということ で、これはインターナショナルサービスのに起こったそのフィリピンの方、アフリカの方が来られた時の話が書かれていますので、ですね、これ愛さんからの写真ですかね。こっちはこの前の賛美大会のフィリピンの方のチームで、こっちはみんなで教会の写真ですね。だからぜひ立ち読みもいいんですけど、お買い求めになって読んでいただければと思いますね。ぜひ、そしてうちの教会よって言ってね、紹介してあげればというふうに思います。さて、早速すいません、もう聖書に入っていきたいと思いますけども、今日はヨシャパテのところなんですね。ヨシャパテがモアブとアモブという敵が攻めてきたとき、ね、ヨシャパテは何だと思うんでしょうけど、ヨシャパテというのはイスラエルのユダの王様です ね。で、モアブとアモブというのはまあ敵軍です、ね、だからその敵軍がやってきて、しかも敵軍はものすごく大量で、確実にイスラエルの軍が負ける、ユダの軍が負けると。だからヨシャパテの国には子供でも分かるぐらい、明日になったら自分たちは皆殺しにされるなという状況だったわけですね。子供でも分かるぐらい。それで、ここよりもっと前ですね、一節のところを見て分かりますけれども、一節二節、やってきたわけです。それで三節で断食を布告します、ね、そしたら女も子供もみんな断食するんですね。で、子供も断食するというのは、子供たちも、明日になったら自分たちは殺されると分かるぐらい絶体絶命だったからですね。で、断食して神様に祈ります、一つは悔い改め、もう一つは神様にすがるわけですね。すると神様が、予言を通して語っておられます。で、14節ですけれども、アサフ族の出の俺、日々とヤハジエルという人の上に臨んで予言を通して主は語っておられますね。15節からね、ちょっと言いますよ。15節からその予言ですね。ユダのすべての人々とエルサレムの住民およびヨシャパテをよと、よく聞きなさい。主は、神様はあなた方にこうおっしゃられます。あなた方はこのおびただしい大軍のように、ものすごい大軍なんですね、恐れてはならない。それは恐れますよね。でも恐れる必要はないよって、気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるからと。私たちも人生の中で、実際敵軍が来るわけじゃないけど、あるいはものすごい大きな負債を抱えてしまったり、ものすごい大きな問題を抱えてしまったり、そういう時にその大きな負債や大きな問題の上に恐れたり気落ちしたりしてしまう、もうダメだって思うことだと思うんですね。でも神様はそれで恐れたり気落ちするんじゃない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いだ、神ご自身が戦ってくださるよって言うんですね。で、指示が来る。16節で、明日彼らのところに攻め下れ、ね、具体的なんですね。神様ね、明日攻めろ、見よ、彼らはついと登る地から登ってくる、ついて地名です、ね、あなた方はエルエルの荒野前の谷の外で彼らに会う、なんかカタカナばっかりで分かりにくいでしょうけど、地名ね、攻めていったらそこで会うからって、非常に具体的な指示が来るんです。神様はあやふやな方じゃありません。これは21世紀の今も一緒です。本当に私たちが神様に聞くと、聖書を通して、あるいはいろんな説理の中で場合によっては予言を通して具体的に語っていきます。まあ、今回もですね、ヨハネが東京にいる小山礼二先生のところに行って厚木に行くなんてことはですね、旅に出るまでの間考えてなかった。東京に行っても考えてなかった誰一人考えてなかった。ところが神様は突然道を開かれたんですね。で、非常に具体的ですよね。もうどこで学ぶか、どこに進むか、何をするかまで全部具体的なんですよね。で、明日から出発します。12日が入学式からね。だからものすごく具体的なんですね。で、神様は、生きて働いておられて本当に具体的に語っていくんです ね。今日は、今日はもう一つは松本俊哉牧師と瀬野口彩さんの婚約式が夜あります。7時からあります。で、7時半から正解ですので、婚約式は20分か25分ぐらいですので、ぜひですね、祝福にしてね、いただきましたね。礼拝だから変なこと言わないでおこう、ね、祝福してあげていただきたいと思いますね。で、 その後正解して、正解短くやって抽選会をするんですね。白馬賛美大会のね、予選、九州予選の。その後に、まあ、9時ぐらいに終わりますけど、まあ、残る人だけ残って、まあ、ヨハネの送別会と2人のお祝いを兼ねて、愛さん会なんていうと大げさだから、まあ、ちょっとした交わり会をしようかと思っています。だから、まあ、興味のある方はですね、あの残って、祝福してあげてください。本当はからかってあげてくださいと思ったんですけど、それでつまずくしてあげないので、祝福してあげてあげたいというふうに思いますね。ね、それでですね、また話を元に申しますけれども、まあ、非常に具体的に語られる。で、語られたん。そして、この戦いではもちろんあなた方が戦うのではないと。自分で頑張る必要はないんだよって。ね、しっかり立って動かずには何もするなってみたいなことじゃありませんよ。神が与えた約束の言葉に立っていれば、神が戦って完勝よりから大丈夫だよってことですね。あなた方と共にいる主の救いを見ようと。ユダヤ、ベルサレムを恐れてはならない。恐れる必要はない。強調してはならない。強調する必要はない。明日、彼らに向かって主人生を。いつって書いてあるでしょう。主はあなた方と共にいると。ね、ものすごく具体的なんですね。与えた。で、そう言われたんです。そして彼らは、まあ、この後礼拝をするわけですね。神様を賛美する。そして今日のところなんですけれども、その次の日、言われた通り、そのテコアの腹に出自しますと、その言われた場所です。で、行くわけですね。するとヨシャバテ言います。ね、立ち上がって行った。ユダヤ、ベルサレムの住民よ。私のことを聞きなさい。あなた方の神、主を信じ、忠誠を示しなさい。その預言者、ね、語られた言葉を信じて勝利を得なさい。神が戦ってくださると言われた。で、必ず勝てると言ってくださったから、勝利を信じていこうって。でもいいですか？人間的には言葉はあるけど、何にも変わってないんですよ。言葉を与えても分かりやすく言いましょうか。例えば、すごい負債があるとする。一生かけても返せない負債があるとする。ね、でも、どうしようと思って落ち込んでいるときに神様が語ってくださる、ね。私が対決するから大丈夫ってね。で、言葉が来てやったと思うけど、何にも変わってないと。利息も減らない、元金も減らない、何も変わらない、そういうことです、分かりやすく言ったら、ね、そういう状況ですよ。だから言葉はあるんだけども、現実目の前は何も変わってない。ここだと間違いなく攻めていったら弾が飛んできて、槍が飛んできて殺される。しかももうこっちは皆殺しされると確実に負けそうだっていう状況なんです。何も変わってない。でもこの時ヨシャバテは、いや、神様がおっしゃった言葉、預言者ってのは神が語ったことはね、神の言葉を信じて勝利をなさいって言って、面白い、この後21節で、彼は、ヨシャバテオは、民と相談したの。で、主に向かって歌う者たち、聖なる語り物をつけて、賛美する者たちを任命した。これは賛美隊なんですよ。ね、今日、クワイアがありますけどね、はっはっはってありますけどね、ね、あのね、皆さんね、クラシカルな発声をしたい方は、ぜひ来てください。ね、路上ライブでね、マイクなしでも声が出るようになりますから。ね、でそれで、で、何かというと、そして、任命した。で、その人たちを武装した者の前に出て、こう歌うためであった主に感謝する、その目がとこしまえ。どういうことだったら、戦争でしょ、武器持ってるんですよ。で、殺し合うんですよ。いいですか、いいなんて言ってませんよ。でも戦争だから。その時に、その武器を持った人の前に賛美隊を置いて、楽器を持ってる人を置いて、それを戦闘に出そうって言うんです。昔のデロ戦よりひどいよね、これ。神がとこだよ、ひどいですね、考えたら。そうでしょ、武器持ってる人間より前に、分かりすればですね、B ちゃんかなんかにですね、B ちゃんとやさんにですね、前で行ってもらって、私、父ちゃんが高校でさよならって、そんなこと言ったらね、なんて無責任な男たちってことになるでしょ。でもそういうことですよね。で、これどうしてかと言ったら、神様がもう勝利を与えたって言ったから、その言葉に立って、本当に神を褒めたたえて賛美する賛美隊を前に置こうと言ったんですね。だから、神の言葉への応答なんです。それは民と相談したから、ヨシャバテオが命令したんじゃなくて、民もそれがいいって言ったから、みんながそれが神への言葉の応答としてそうしようと言って賛美隊を前に置いたんです。分かりますか、応答なんですよ。で、これ皆さんね、私この後知ってるでしょ、皆さん、ね、初めての人はこの後ね、彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めたのね、主に感謝せよ、その御国はとこしえまで、分かりやすく言えば、もう勝ったとってね、いいですか、もう勝ったとですよ、続けていっちゃいけない。儲かったとになるからね。ね、儲かったとってこう言って、賛美を上げたら、伏兵が出てきて、伏兵っていうのは天使かもしれないし、地元の兵隊かもしれないし、仲間あれかもしれない。わからない。天国帰っていきましょう。とにかく伏兵が出てきて、やっつけてくれて、そのうち同士打ちが始まって、全滅するんです。ヨシャバテの軍は一本の弾も一本の槍も使わず、誰一人負傷者が出ず、敵は全滅するんです。すごいことが起こったんですね。大逆転。その後、分取りだけに3日かかる。4日目によかったって言ってベラカの谷に集まる、まあ、みんな知ってるから笑わないね。やっぱり新しい人連れてきて、やっぱり説教者笑ってくれないと面白くない、まあ、みんな散々聞いてるからまた言ってるわって ね。でも新しい人はね、オンラインの皆さんは笑ってくれたでしょうか、ね、何かというとね、 俺ね、そういうことが起こった。逆転が起こったんで、皆さん知ってるんだから、朝みたいに巻いて素晴らしいなと思うかもしれないけど、考えてみてください。戦争ですよ、殺し合いですよ、旧約ですからね、聖絶の世界だからね、本当に皆殺してる時代です。その時に最前線に賛美隊を置くっていうのは本当に信仰の音なんですよね。普通できないですよね。普通できない。なぜできたんでしょう。今日はそこを話したい。なぜできたのか。それがなぜ神様にそういう応答をして従うことができたのか。さっきヨハネが証の中で言いましたけど、ね、神様を愛することは自分ので礼拝するっていうのは神様を愛することだ、それで愛することは従うことだ、従おうと思ってたんだけど、自分がいかに従えないかが分かったって、ね、言いましたよね。従えないですね、人間というのはね。肉というのはほっとくとね、自分のやりたい方に行くんです。こう、まあね、でなぜこの時彼らは本当に神様の言葉に応答してできたんでしょうね。二つ言います今日はね。一つ目はさっきあえてさらっと言ったんですけども、予言の言葉が来てね、明日行けってね、ね、あの主があなたと一緒にいて主が戦ったですから明日で行けって言った時に、18節あえてさっきさらっと言ったんですけど、これが一つ目。どうしたか彼らはその言葉を聞いた時、それでその言葉を聞いたので、ヨシャパテは王様は地にひれ伏した。これ礼拝の姿なんですね。旧約におけるユダのすべての人々とエルサレムの住民も、だから民も、タイもみんなヨシャパテと一緒に主の前にひれ伏して主を礼拝した。これ礼拝のスタイルなんです。これひれ伏するのが、ね、そしてあの今でもよくあのイスラム教の人やってるでしょ、こうやって、ね、これ旧約のスタイルなんです。でそしてその後キハテ族コラ族のレビュートたち、これはあのレビュートたちというのはその祭司たちなんですけども、任命、ね、立ち上がり大声を上げてイスラエルの神に主を賛美した。だから礼拝と賛美をしたんですよ。でなんで、ね、礼拝と賛美をすると、ね、力が来るんです。あの力というのは肉の力じゃない、精霊の力。これはありませんか。本当に心からこう真剣に賛美して礼拝したらですね、なんか心が軽くなって逆に力が来ませんか。でなんかこう例えば伝道するの怖かったのに伝道できたり、あるいはこうなんか力が来てこれできないと思ってもできるようになったり、これ、ね、本当に礼拝すると、ね、主からの力が来るんです。これは礼拝した人たちも礼拝するかしないか全然違いますよね。礼拝すると、ね、力が来る。これはね、これね、で皆さんあの今日朝ちゃんと礼拝しましたよね。心から、うん、歌ってらってダメですよ心からこう賛美して礼拝。だからあどうぞあの賛美礼拝になる方は、ね、礼拝できる曲を選んでね、であの知らない曲を2曲も3曲も入れない、1曲で十分です。礼拝に来てるんだから、歌の練習に来てるんじゃないんだから、ね、ちゃんともう目つぶって歌える曲をメインにして1曲ぐらい新しい歌を覚えながら進んでいってください、ね、我々は礼拝したいから本当に神を礼拝する時力を受ける、霊の吸いかけを受ける。でこの時に、ね、なぜ彼らが従えたかって一つは礼拝なんです。礼拝することによって本当に力を受けて従うことができたんですね。いやね、礼拝に来るか来ないかって大きいんですよ。別に家でやったってさいいですけど、集まって礼拝すると力が来ませんか。これね、だから大きいんです。だからサタンはいつもようにまず信仰を失わせるとき何ですかって教会から引き離すんです ね、 これね、パターンですね。だから本当にこれ礼拝に来て神様に愛しているときに力を受けるんですね。これ一つ。でもう一つあるの、今日はこっちのところもう一つありますよね。なぜ彼らはこんな賛美隊を前に出して主の前に応答して信仰の歌いを取れたか。これはね、ヨシャパテ王たちはこの時絶体絶命だったんです。変な言い方ですけど、その賛美隊の人たちもね、もし賛美隊で行かなくたって普通に考えたら死んじゃうじゃないですか。そうでしょ。民が相談してみんな言うけど、どうせ我たちは死んじゃうんだ、それならもう神様に徹底して従おう、賛美隊を前に出してもう勝ったぞっていうところに立とうって、こうで面白いんですけどね、人ってねもう絶対絶命になると逆にねいいんです。例えばあのよく私言うんですけど、ルカの5章とヨハネの21章にペテロがね、同じ記事が書いてあるんです。最初と最後なんですけどね、あのペテロが漁に行って一匹も取れなかったんですね。一晩中漁して取れなかった。であの時ルカの5章は生活のためにやってたから本気で取りに行った。ヨハネの20章はお腹ペコペコだったから、もう本当に漁に行って魚を取ろうと思った。どっちも取れなかったんです。あれどっちも本気で取りに行ったんです。真剣に取りに行ったのに取れなかった。一晩中やって得意の外来魚で、でナッセンがゼロなんです。でもあれね、中途半端に取れていたら5、6匹とかね、イエス様がルカの5章では深みにこぎ出せって言ったし、ヨハネの20章で右に網を下ろせって言ったんですね。もし取れてたらね、行かなかったと思います。いやもうこれでいいですとか言ってね、ゼロでしょ、何にもなかったでしょ、食べるもんないんですよ。 あ、まあまあどうせね、ルカの5章ってね、まあ、あなたが言ったってなってるけど、まあ、やってみようかって。でヨハネ20章はもう本当の中言ってたから、言われたら思わず出しちゃったって。つまりね、ゼロってのは祝福なんです。何にもなかったんです。でこの時も絶対絶命だったんです。今はね、もう絶対絶命とかね、もうどうにもこうにもならないっていう状況になったら、ね、落ち込まないで、恵みです。神に従う準備ができました。あなたが本気で神にかける時が来ました。そうでしょ、神にかけなくったってもうどうせダメなんでしょいや、ちょっと悪い言い方をしたらね、もうきっとすごくすごく悪い言い方をしますよ。信仰的じゃない方、どうせダメなら一か八かかけてみようかって、うんとダメな言い方をしますよ。でもそれそういうことでしょ。この時おしゃばせたちは徹底して神に従えたんですね。何度か明かしましたけども、すごく思い出すのは28年以上前ですね。私が東京に行った時に、一回街道が鉄道学園というところが開く前に街道がなくなった。国務辞書公会館のところで礼拝してた日曜日で、たまにダメな時がたまにあって、その時はボーリング場を借りて、ボーリング場 のところの横にあったところを借りてた、いつも借りてた。ところがこっちもどっちもダメになった、まあ、長手越しは絡んでるんですけど、ね、これでどこを探しても会場がなくなった。で、もう公園で礼拝するかってことになったんですけど、東京は公園で礼拝してたらね、集まってたら警察がすぐ来るから、でも、まあ、そうなったので、今週決めなきゃいけないっていう日が来た。その日曜日の夜、何をしたかったらね、全員残ってた人3、40人だけど、みんな前に出てきてね、全員で神を褒めたたえたんですね。で、私5分ぐらいで終わるかと思ったらね、もう全然5分ぐらいでひだまずき始めてね、もうみんなとことん、ああ会場がないことありがとうございます、この場所に素晴らしい経験があることがあります、もう最高の場所が必ずあります、ハレルヤとか言ってね、もうみんなでね、ずっとね、あれね、10分以上だったな、20分だったんじゃないかな。で、私せっかちでしょ、だからね、5分もしないうちにね、こうチラッチラって見たけどね、みゃーっとかってね、でそのうちね、パッと見たらね、ひだまずく会場、あ、まずいと思って、こうひだまずいてね、あーってやってね、あーって本当に本気でやるんですよ、本気でやるけど、せっかちだから、ハレルヤ、神様感謝します、こうやって一生懸命って、あーってパッとこう見たら、あー、神様って言って、ね、よく覚えてるんですよ。とことんやりましたよね、全員で、真剣に。なぜ？ないんだもん。なんもないんだもん。どんなにやったって。だからやれた、逆に。そしたらその週の木曜日、鉄道学園が開かれて、いつもパウロ氏が言うように、300人が500人が700人がいいですかって言って、当時日本で一番大きな1200人入る街道で700個椅子並べてやってたんです。1年間、そこで私は暗証系で使わされたんです。でその話はそれで終わらないで、もう時間ないから言いませんけど、私が使わされた後1年経ったら、そこは壊すことになったから、音楽室の方に行って、ね、そこのグードを勝手にこぼしちゃって怒られちゃってまた別のところに行ってでも1年以上借りて、ね、請求書を言わないから、黙ったら請求書来てお金払えって言うから、いや払いたいけど請求しないからだって言ったらですね、請求書くれたん、じゃあ払いましょうって言ったらね、言ってこない金額をね。でもうこっちからね、いつ払えばいいんですかって言ったら言われたんですね。ここは貸す施設じゃないところね、貸す施設じゃないところを貸してしまったから、もしあなた方のお金を取ったら、もらったお金以上の税金を払わなきゃいけなくなるから、忘れてくれって。で2年間使い放題ですよ、駐車場ただ、東京ですよ、で水道電気ただ、寝た人もいる、蒼天から徹夜までさせてもらって、もう使い放題使ってただ、これ現実ですよ。そういうことが起こったんですよね。でもそれは全く1ミリとして礼拝する場所がなくなって、みんなでもう本当に真剣に賛美と礼拝した後なんですよね。すごいですよね、私その場にいたからね。でもなんであの時あんだけ徹底してやれたかというと、なかったんだもん、追い詰められたんだもん、絶対絶命だったから。あれもし2つか3つあってね、あれでき、あそこどっこにしようかなと思ったらね、5分ぐらいで終わったと思うな。でやりながらね、こう礼拝ならないで、あっちゃいけないこっちゃいけないこう考えててね、もう何もないでしょ、もう絶対絶命でしょ、もう真剣ですよね。追い詰められてる人、真面目に言います、よかったです、神様にかける準備ができました。もう本当にもう気落ちしたり恐れたりしてるような状況の人、本当に良かったです、神にかける準備ができました。余裕がある間は危ないですね、人ってのはね。本当は余裕があっても神様にかけた方がいいんですよそれ本当に。でもね、追い詰められた時にね、だってどうせダメなんでしょ、神様にかける準備ができたんで、この時ヨシャバテオはもう絶対絶命だったんです。子供でも分かるぐらい絶命だったんです、絶対絶命だった。だから逆に だって中途半端じゃないですよね、賛美隊前に出してとことんやるんだから。あ、もしね26歳の子供がいたらね、あの12歳13歳14歳ね、少年特攻隊みたいなもんですよねこれね、すごいですよ、逆転ですよね。なぜそれができたのかって言ったら、まあ、もちろん神の言葉だから特攻隊と違いますよ、確かな保証があったんだけど、でもなぜそこにかけることができたかというと、追い詰められてたから。もう一つは礼拝したから、本当に礼拝する力が来るんですね。だから礼拝って大事です。それと本当に追い詰められていたことが気になったんですね。今吉明が賛美と感謝レベルキャンプで示されて、ね、命を懸けて主に従うってことが働いています、ね、で無理しないようにってね、無理すると失敗するから、でもねできない人は祈ればいいって。でも皆さんね、どういう時人命をかけたら どうせ賛美だと思ったら逆にねできるわけですね。で追い詰められたりすごく深く取り扱われてる人、恵みですよ、うん、それは恵みですね。でその本当にこう、ね、非常に厳しい状況だったり追い詰められて、そこでもがいたりあがいたりなんとかしようなんて、もうさっさとやめて本当に神様にかけてみましょう。神の言葉に一か八かじゃありません。これほど確かな保証はない。決して偽ることのない方、約束したことを破ることのできないお方、愛がになれないお方にあなたは本当に心を定めてその言葉に立つなら、その言葉に応答するなら、従うなら、驚くべき神の栄光を見ます、ね、なのでね、ぜひ ねそのことで、ね、厳しい状況に置かれている方はね、喜んでください、ね、準備ができました。ヨセパテのように本当に神に向かって賛美の声を上げましょう、ね、神様があなたの人生にこの後素晴らしい舞台を用意していますから、それをね見ていただきたいというふうに思います。まあ今日はそのことをお話したかったんですね。でもう終わりますけれども、ヨセバテがもら受けた祝福というのは、繰り返しますよ、自分たちの軍は本当なら全滅だったのに、一人の兵隊も負傷せず、一本の弾も槍も使わず、敵軍は全滅。やったことは24節以降見たら分かるんですけどもね、分取り落としていった、しかも死体から取るだけ、もう好き放題。あんまり慌てて転んだ人いるかもしれませんけどそんな感じですよね。で3日かかった、3日かかるほど大軍だった。4日目にベラカの谷に集まって主を褒めたたえたって書いてある。すごいですよね。でここが示されてるの、賛美隊っていうのに、ここがということは、これから日本のリバイバルってね、どう考えたって日本の霊の壁は不可能じゃないですか。でもね、神は勝利したって言ったからね、賛美隊が本当に神様を褒めたたえていますよね。楽しみですね。何が起こるんでしょうね。大いなる救いとリバイバルが起こりますよね、まあ、その時はね、厚木の人とも一緒にやりたいと思います、ね、福井浜も関係ないですよね。私たちが、ね、向こうの歌、小山先生 のいっぱい曲作って、あ、詩を作ってね、なんか歌詞持ってるそうですからね、曲は作らないんだけど口だけ書いて ねで、ハッピーでも歌わなく歌いますよね。ただあなたのためにと言ってね、で一緒にね、やりたいですよね。ではね、楽しみですよね。主が何をなさるか、ね、主に期待していただきたいというふうに思います、ね、さて、時間が来てますのでここで終わりますけれども、主に期待してください。ですが、イエス様を信じているってことは、十字架を信じているってことは、本当に追い詰められても最悪になっても希望があるんです。もうちょっと変えれば、そこにこそすごい希望があるんです、うん、十字架を信じているってことは。でこれはクリスチャンの醍醐味ですよね。で単なる希望じゃないんです。失望に終わらない希望なんです。必ず成就する希望なんです。それをね、私たちは与えられているということをね、ぜひ覚えてほしいと思います。賛美の声を上げていきましょう。本当に神を褒めたたえていきましょう。そしてヨセバテの軍が受けたような驚くべきこの分取り物をお互いに見ていきたいと思います。お祈りします。天皇様、御言葉をありがとうございます。よく知っている御言葉でしたけれども、今日ちょっと視点を変えてもらいました。お一人お一人がどんな状況を置いて、私は知りません。あなたはよくご存知です。どうぞどのような状況の中にあっても、本当に神様を褒めたたえ、あなたが必ず戦ってくださり勝利を与え祝福させる神であることを覚えて、喜びの声賛美の声を上げ続け、神の栄光を見て御霊に導いてください。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りは答えられませんので、まず悔い改めをしましょう。 主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天父様は一人一人の願いと求めに応えて、体を癒し、心を癒し、問題に対する解決を勝利してください。心と体をイエス様って命ずる。癒されよ。イエスキリストの皆によって不眠の霊、その人の力され、今晩から熟睡できるようになれ。イエス様、その人は心から願っていることに応えてください。なんかある方は、踏み出したんですけれどもうまくいかないんですね。で、我慢した方がいい場合があるんですけど、あなたの場合は一歩目の踏み出しが間違っていたんで、もう一度ちゃんと主に聞き直しなさい。私が本来あなたに与えようとしたものをもう一度ちゃんと聞きなさい。慌ててはいけません。慌てたので失敗しました。私にもう一度聞き直しなさい。私はあなたに用意しているちゃんと道があると知られます。なんか神により頼むことをちょっと中心地がずれてる方います。で、自分のできることをちゃんとすることももちろんいいことなんですけど、神により頼むっていう土台に立ってあなたのできることを成しなさい。この中心地をずらして人間的な対応をこれ以上続けていくと、ちょっともっと悲惨なことになります。真剣に神を頼みなさい。なんかある方は、親子で祈り、ある方は夫婦で祈る。その祈ることを本気でしなさい。祈りがどれほど力あるかをあなたは知っている。知ってるんですけど、一人で祈るんじゃなくて夫婦で祈りなさい。ある方は親子で祈りなさい。そのこの祈るときに、確かにあなたの計算を超える神の手の動くのを見て驚くであろうと知られます。それをするまでは人の努力の範囲でしかことは起こりません。そしてこれはもう人の努力では解決できずにいきます。でもあなたが祈りの座につくならば、こうあなたの考えを超える神の手を見るだろうとおっしゃいます。皆様ありがとうございます。一人一人にあなたが触れ働いてください。腰の痛みを取ってください。胸の圧迫を取ってください。耳鳴りを断ち切ってください。後頭部を癒してください。膝を癒してください。イエス様って全ての痛みを消えてなくなれ。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。境内の必要の全てを満たしてください。神により頼むことができるように、神に真剣により求めることができるように、祈る人と祈るべき人と祈れるようにしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。よろしくお願いします。今日河村さんはちょっと体調不良でお休みされて、ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをしたいと思います。